い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日は長いね。とっても長い。朝ね3時ぐらい起きましたよ。4時から試合なんでね、でもまあ勝ってよかったじゃないですか。
そうですね。
6点差っていうのは2キックなんですよね。ということは大会が始まる前に心配されたね、松田選手のキックが今日1本外したんだけども、ほとんど入るわけじゃないですか。
すごいですよね。
でサモアはね、最初の 2,3 発なんか外してたね。あれの差だよね。一番心配された人が一番活躍しているというのが今回のソファーのラグビーワールドカップかなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。ウクライナ軍は2014年からロシアの占領下にあるクリミア半島の奪還に向けて攻勢を強めています。今月中旬からほぼ連日、ロシア軍の施設へミサイル攻撃を実施しており、黒海艦隊司令部への攻撃ではビクトル・ソコロフ司令官を殺害したと主張しています。
その司令官がね、本物か過去の映像の作り直しか知らないけども、ロシアのテレビにね、いろいろな形で出てきて、いや彼は生きてるぞと言ってるということなんだけども、実際に証明しようと思ったらね、彼が記者会見すればいいのにね、西側の記者の前でね。ソコロフ司令官が死んだかどうかという話題を別としてですね、ウクライナ軍は着実に特に南部戦線で前進してるんだろうと思います。でも冬を前にですね、ブレイクスルー的なね、勝利が必要かなと、そういう気がしてます。
ウクライナと穀物の輸入禁止措置をめぐり対立するポーランドのドゥダ大統領は、ウクライナ産穀物を輸送するための経路を準備していることをSNS 上で明らかにしました。ドゥダ大統領はウクライナの穀物がポーランドを通過し、必要な場所に輸出できるよう輸送経路が準備されている、我々はウクライナとウクライナ産穀物を必要としている国々を助けようとしていると主張しています。
これはですね、ポーランドにとっても非常に深刻な問題なわけですよね。ウクライナが黒海経由のですね、輸出が難しくなったゆえにですね、陸路で穀物を国から運び出そうとしている。当然ながらですね、ポーランド経由が多くなるんですけれども、その結果ですね、ポーランド国内にある穀物が一時的に今増大してしまうわけですよね。それをめぐってですね、ウクライナとポーランドがトップ同士が口論を繰り広げるというようなことも、ゼレンスキー大統領は国連の場でね、暗にポーランドを批判したわけですけども、そしたらポーランドの首相がですね、ウクライナにはもう武器を送らんということを言ったりしてます。そういう一連のですね、軽装をですね、収めるためにドゥダ大統領、ポーランドにとどまらない形でウクライナの穀物が西側諸国、またウクライナの穀物を必要としている国々に届けられるような陸路を設定しましたという話だと思います。これが実現できればですね、近く選挙を控えたウクライナの与党も農民の支持を得られるかもしれないということで、まあいいアイデアかなと。でも具体的にどうやるんだろうというね、そういう課題は残ると思います。
アメリカの長期金利の上昇圧力が強まっています。アメリカの底堅い景気と原油相場の高止まりに伴う根強いインフレ懸念から、FRB、連邦準備理事会の利上げが続くという見方が広がっています。また、議会での政府の債務上限をめぐる与野党の協議が期限までにまとまらず、政府機関が一時的に閉鎖されることによるアメリカ国債の信用力の低下が長期金利の上昇要因として浮上しています。外国為替市場では 日米の金利差が一段と広がるとの思惑からドル高円安が進みました。
この問題はポイントの1のところで取り上げようかなというふうに思います。
日銀は8月の消費者物価指数の加重中央値が1年前と比べて 1.8% 上昇したと発表しました。7月の 1.6% 上昇より伸びが拡大し、統計を遡れる2001年1月以降で最大となりました。加重中央値は上昇の大きい品目が一部に限られているときは影響を受けにくく、長年 0% 近辺で推移してきたもので、この値が過去最大に拡大したことは価格が上昇した品目の裾野が広がってきていることを示しています。
先週日銀の、ね、金融政策決定会合に関する見方を申し述べたんですけれども、予想通りですね、加重中央値も上がってきたということで、今の日銀の目標は 2% なんだけど、それに限りなく近い 1.8% になったというのが非常に大きなポイントだと思います。このまま上がっていくかどうかはまだわからないんですけれども、やっぱり原油価格がですね100ドル近くまで来ている中で、日本だけ低インフレが続くと考えるのは非常に難しいと思います。日銀はですね、依然として日本のインフレ率はまた低下するんだという見方を持っているようですけれども、私はですね、いずれ 2% に達して現在のですね超緩和政策というのをいずれ放棄せざるを得なくなると。上田さんはですね、盛んに労働賃金の動向を気にしてるんだと。でも基本的には日銀はですね、先週も言ったんですけど、物価の番人であるわけなので、労働賃金の番人ではないわけですよね。もちろん成長に日銀が責任を持っていることは確かなんだけども、物価上昇を伴わないね。でもやっぱり物価そのものをやっぱり見ていくスタンスっていうのを示す必要があるかなというふうに思いますよね。
日本経済新聞が実施した社長100人アンケートで、今後の中国ビジネスのリスクが上昇するとの回答が全体の6割を超えました。中国の不動産バブル崩壊やそれに伴う中国景気低迷を強く懸念するとの回答は全体の 30.8%、 やや懸念するは 60.7% と、全体の9割が先行きに不安を抱いていることが分かりました。
景気ももちろんこのニュースが伝える通りなんですけれども、やっぱり中国の言うところもですよ、スパイ活動に対する監視が厳しくなって、いつ何時自社の社員がですね容疑で拘束されるかもしれないという不安感がやっぱり強いんだと思います。李強さんはね、ヨーロッパに行った時に中国は安心できる国でいつでもいらしてくださいとか言ってたけど、実際にはですね、直近のニュースでは、ある証券会社、日本の証券会社の中国トップが国外に出られない状態になっているという報道もありました。これは真実かどうか知りませんけれども、特に体制としてね、習近平体制を守るために海外の影響力を排除していこうという影響が強い中で、我々外国人にとってはですね、特に企業に勤めている方々はいつ何時嫌疑をかけられるかもしれないという非常に微妙なところにあるんだと思います。で、それがやっぱり中国に対する警戒感のですね半分以上を占めてるんだと思いますね。不動産不況とかいろいろあるんだけれども、やっぱり社員にとっては非常に重要なことだし、家族にとっても大変だし、社員が拘束されたことによるその企業の損失というのも非常に大きいわけですよね。
アメリカ企業が AI 人工知能の活用を理由にした従業員の解雇に動き出しており、全米で今年8月までにおよそ4000人が解雇されました。大手通信会社などは AI で代替できる事務部門の雇用を削減しており、 IT 大手 IBM はリスキリング、学び直しの機会を提供して配置転換を加速します。
これは世界中の企業に共通する問題なので、ポイントの2のところで話をしてみたいなというふうに思います。
FTC アメリカ連邦取引委員会は Amazon.com を日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反した疑いで提訴しました。ネット通販でプラットフォーマーとしての独占的な地位を乱用して競争を阻害し、消費者や出店する中小事業者に不利益をもたらしていると批判しています。
私も Amazon にはね、随分お世話になってるんですけれども、ということはアメリカ発の企業にもかかわらず、日本人の生活に非常に密接な存在になってきている、それだけ存在が大きくなったということだと思うんですよね。プラットフォーマーという単語がよくそれを表していると思います。でもそのプロセスの中で大きくなりすぎたがゆえに、 やっぱり監視される。で、司法省はですね、独占禁止法に当たる行為があったんだと、それかなり詳細に述べてますよね。だから私は最近ですね、新潮新社のですね、国家は巨大 IT に勝てるのかという本があってですね、それを読んでるんですけれども、やっぱり監視されるに値する存在になったという褒め言葉と同時に、やっぱりですね、巨大 IT 企業のですね、小指を動かしたぐらいの変化が世界経済そのものに大きく影響する、インパクトを与えるという時代が来て、やっぱり監視していかなければならないなというふうに私は思いますね。
東京海上日動火災保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、あいおい日生同和損害保険の損害保険大手4社が、企業向け保険料を事前調整していた問題で、独占禁止法の趣旨に反する不適切な行為があった取引先の数が、少なくとも合計100社を超えることが分かりました。企業向け保険の売上高は4社で業界全体の9割を超える寡占状態となっており、不適切な取引が特定の業種や企業にとどまらず、日本の企業社会の広い範囲に及んでいた実態が明らかになりました。
ビッグモーターの問題でね、保険会社と中古車販売会社の癒着というのが明らかになったわけですけれども、私はね、以前からね、いつも不思議なんですよ。俺なんでこれだけの自動車保険払ってんのかなと。払わないか買えないような状況になってるわけじゃないですか。誰が決めてんのと。いつも思うのはね、例えば企業向け保険については9割がですね、上位大手4社によって占められていると。でもしこの4社が協力したらね、もうほとんど自由に企業向け保険料を設定できるわけじゃないですか。可能性の問題ですよ。これから調べるんでしょうけれども、ちょっと徹底的にやってほしいなというふうに思いますね。つまり我々がまたは企業が保険料を払うにしても、これは公正なものなんだという感覚がなくなるとですね、やっぱり日本経済全体のためには良くないと思いますよね。で、私もビッグモーターの問題が起きた時に、俺自動車保険あれ払ってるけど影響受けてないのかなと本当に思いましたもんね。それはこの番組でも何回も申し上げましたが。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは今週のマーケットです。アメリカの長期金利高くなってるようですね。
まあそれはね、先週までに言ったようにサウジアラビアがね、ロシアとタンクを組む形で石油価格を高め推移させる決意をもう示しているわけだから、
はい、
国内でも見方としてあるように原油価格が100ドルに届くんじゃないかとか、来年は100ドル前後で推移するんじゃないかとかいう見通しがある中で、ベースエネルギーとしての石油がそうなわけだから物価は高水準で推移します、
はい、
だったら先週も言った通り石油とかの化石燃料はですね、あらゆる製品に使われているわけだから、それが高いということはですね、それが下がらない、つまりロシアとサウジアラビアのタッグによって崩れないということは、物価が高い水準が続くわけですよね。それはアメリカでもイギリスでもそうですよと。であるがゆえに、アメリカの中央銀行も FOMC でですね、年内もう一回利上げがあるかもしれないということを言うと同時に、来年もそれほど利下げはできないかもしれないということを言ってるわけです。物が世界的に流通している世界では、アメリカがそういう状態の中でヨーロッパだけ物価が下がるってことはありえないわけですよね。そうヨーロッパの中央銀行も比較的高い金利を維持して物価を抑えざるを得ないということになってるわけですよ。で、日本はね、消費者物価とか消費者段階の物価はもうとっくに 2% を上回って推移してるんだけれども、中央銀行の関心がね、賃上げを伴う物価上昇とね、はい、いうことになって、賃金がもうメインになってきちゃってんで、賃金がやっぱり実質的にまだ上がってませんよと。実質賃金ね、まだ物価引くとまだマイナスなわけじゃないですか、実質賃金の上昇率ね。だからそういうことで見ていくと、私はですね、マーケットがじゃあこの先どうなるんだいという不安感にとらわれるのはよくわかります。 不安感にとらわれているゆえにですね、何が起きているかというと、今まであれほど確信に満ちて上昇を続けていたニューヨークの株も上値を追えなくなってきている。どちらかというと下方バイアスがかかっている。それは今のマーケットに参加している人たちがディスインフレの時代に商売を始めたがゆえに新しい経験なんですよね。僕なんかは1970年代の石油ショックも2回見ているし、その後の物価上昇期も見ているので、今ちょっとマーケットに参加している人たちがどうしていいか分からなくなっているのかなという気がしているんですけれども、それは日本でも同じでね。
はい、
例えば今日だと長期金利が 0.77 まで上がって、差し値オペを日銀がやるって言うとですね、上限はまだ 1% なんですけれども、やっぱり結構上がってきたなという感じになってくる。で、そういう中でじゃあどうしたらいいんだと、株は買いなのか売りなのかという迷いが出てきてですね、今日の東京市場も上値を追うわけでもなく、下値を追うわけでもなくと、期末というファクターもありますよね。
はい、
リバランスとかですね、利益確定とかはまあいろいろあったし、配当値の権利確定日もあるということで、不安定な時期なんですよ、9月っていうのはね。で、一般的な見方としては、9月は荒れるけど10月からは上がるんだというね、今年そううまくいくかどうかわかりませんよ。というのは、ミネアポリス連銀のですね、貸し借り総裁がですね、こういう単語を使ってます。あ、ハイプレッシャーイクイリブリアムと。イクイリブリアムっていうのは何かっていうと、
はい、
均衡ですよね。つまり、高圧力均衡状態が来るって言ってるんですよ。どういうことかというとね、物価上昇率が高い、それに対して中央銀行がどう対処するかに高い緊張感を求められる綱引きが始まってるというか、綱引きっていうのはまあ均衡ってことですよね。
はい、
どういうことかというと、70年代も90年代にもあったんですけど、金利が高くなると中央銀行というのは緊張感を持って利上げするのか、今回は据え置くのかっていう感じになるじゃないですか。
はい、
で、実際前回の FMC もそうでしたよね。非常にですね、ディスインフレの時代というのは、デフレっていう懸念はあるけど一方でですね、デフレ懸念が強まったら緩めればいいやということだったんで、低プレッシャーですよね。
はい、
低プレッシャー均衡なんだけど、金利が高くなる、物価が高くなると何が起きるかっていうと、マーケットもそうだし、中央銀行もそうなんだけど、高圧力の中で、ハイプレッシャーの中で措置を決めなきゃいけない時代が来るんですよね。で、それがしばらく長く続くということを言ってるわけです。つまり、今年の残る期間にもう一回利上げしなきゃいけないなんていうのは、フェドにとってハイプレッシャーじゃないですか。
はい、
で、マーケットにとってもハイプレッシャーなわけですよね。で、ハイプレッシャーになると何が起きるかっていうと、マーケットの値動きが大きくなるんですよ。つまり、また利上げするのつってドスンと下げたりね。先週、今週のニューヨークがそうですよね。金利を下げるとなるとですよ。今まで下げた分がドーンと戻すみたいなね。だから私はね、これから何が起きるかというと、こういうハイプレッシャー、高圧力均衡の中で、マーケットはかなりですね、行方を探し求める時期がね、始まるんだと思います。はい、つまり、世界的なディスインフレが進んでいた時代におけるゴールディロックスとはちょっと違った状況が起きてくるなというふうに思ってるんですよね。ただし重要なことはですね、それはどういうことかというと、経済が強いっていうことは大前提です、
はい、
で弱ければインフレ圧力を収まるわけだから。でね、前回の FOMC におけるパウエルさんの記者会見を聞いていてもですね、景気が強いんだってことは何回も言うわけですよね、
はい、
つまり考えてみると、日本もそうなんですけど、企業収益は経済が強いがゆえに非常に高いわけじゃないですか。特にアメリカなんかですね、物価の引き上げをかなり企業がフリーハンドでできるような状況が来てるわけですよね。そうすると、高圧力均衡なんだけれども経済は強い、企業の業績はいい、で金利は高いんだけれどもそこのところをどう株式市場として判断していいのかという状況が今来ているというふうに思うんですよね。だから私はですね、非常に興味深い期間がこれから2、3年始まるんじゃないかなと。ディスインフレの時代のマーケットとはかなり違ったマーケットね。
はい。
ハイプレッシャーなね、マーケットが来るんではないかなというふうに思ってます。それにまだ慣れていないので、マーケット参加者がね、みんなディスインフレの時代に始めた人ばっかりなんで、当面ガタガタするんじゃないでしょうか。ただ問題は、9月は今週で終わりましたということで、来週からは、10月が始まるということですね。10月は季節的にはですよ、
はい、
株価が上昇に向かう取っかかりの月であることが多いが多いっていうだけですよ必ずそうなるとは全く言ってませんからね、
はい、
そういう状況であるということは念頭に置いておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますよね。
次はアメリカ企業が AI の活用を理由に4000人を解雇したということが分かりました。
私はね、いつも失業っていうと今の職業がなくなる、今の職業から離れざるを得ないっていう状況を指して言うわけですよね。でもその人が再就職したかもしれないじゃないですか、はい、リスキリングを得てね、その人が新しい才能を見つけた可能性があるわけですよ。そういうことから考えていくと、私はね、4000人が離職したって言ってるけども、そのうち何人かまた新しい職業を設けたんだろうと思うし、つまり AI ゆえに失業が生ずるから AI がけしからんっていう論法は成り立ちませんよっていうことですよね、
はい、
例えば自動車っていうテクノロジーが現れた時に馬車の妊婦はね、相当失業したはずですよね。
で、
それが大きな問題で、じゃあ自動車の発展をね、止めるべきだったかっていう、そんなことはないわけで、今山ほど自動車走ってるわけですよね。だからそういう意味で言うならば、私は失業は必ず常に起きている。つまりテクノロジーの変化に伴ってね、失業というのは必ず生ずるんですよ、
はい。
つまり今まで手でやってたことが機械でできる。今まで手作業で経理処理していたのが、AI がやってくれる。で、その人は何しなきゃいけないかっていうと、リスクリーングの話もあって、新しい職業に就くわけですね。で、僕はいつもこの番組で言ってるんだけど、人間は職業を作る動物です。
はい、
これは非常に重要です。だからみんなね、それ忘れてて、何々によって失業が生じたと。それはテクノロジーが変化するわけだからそうですよね。だからそれをどうやって社会や企業の味方にしていくか、個人もそうですよね。つまりテクノロジーの変化を、自分の味方にしていかないと、いつでも時代に置いてきぼりを食ったような印象になると。そういうのは避けなきゃいけないと思うんですよね。だから、AI があるからということを理由にした企業の不当な解雇とは叩かなきゃいけませんよ。
はい、
でもね、少し時間をかければやっぱり入ってくるんですよ。自動車のね、世界だって広がったわけだし、コンピューターもそうだし、AI もそうです。だからそういう意味で言えば、テクノロジーを批判的に見る必要はあるけれども、数勢的に変えられないものは、自ら乗り込んで変えていった方がいいというのが私の意見ですよね。
続いては、ウクライナ・ロシア情勢ですが、伊藤さんはどのように今週ご覧になりましたか？
じりじりするじゃないですか。まだ海に到達できないのかなとかね、いう感じで、ちょっと遅いかなと。で、例えば、ウクライナがね、ソコロフ司令官ら34人を、クリミア半島の黒海艦隊の本部で殺害したって発表して、しばらくしたらね、またソコロフさんがロシアのテレビに出てくるような状況があって、じゃあ一体どっち信用したらいいんだいという状況はあんまり良くない状況だと思いますよね。世界の指導者にとっても、本当にウクライナの言ってることは確かなんだろうかというような状況になってきているので、ポーランドがね、穀物をね、他の国にウクライナから直接届けるようなルートも考えますと言ってるっていうことは、周辺の国も含めてね、日本もそうなんだけど、アメリカもそうだし、まだウクライナを支援して、ロシアの横暴を許してはいけないということで、意見は固まってると思うんですよ、国際社会のね。でも、ウクライナがですね、西側の支援が減少することを恐れて、もしそうだったとしたら残念だなと思うんですけれども、ちょっと、早とちりの発表をね、したりすると、ウクライナにとっても良くないなと。まあもちろん現場で戦っている戦士はですね、非常に大変だと思うんだけど、やっぱり我々から見ていると、もうちょっとウクライナが顕著な前進を遂げる必要があるんじゃないかなと。まあ全体的に見るとね、今まで支援してきたアルメニアをロシアが支援できなかったとか、ロシアの苦境の方が見えているんですよ。ウクライナはね、クリミア半島、もともとウクライナの領土だったんですけど、そこに対する攻撃も強めているし、全体的な流れはまだウクライナ有利だと思うんですけれども、結構クリティカルなね、状況になってきている。アメリカではですね、新しい予算をめぐる攻防の中でですね、共和党の強硬派がですね、ウクライナが支援なんかやめちまえっていう主張を繰り返して、今予算審議が通っていないという状況なんですけれども、そういう全体的な状況を見ると、大変なんでしょうけれども、冬を前にですね、私はウクライナが一定程度の前進を世界に示すことが必要かなというふうに思いますね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
私ね、もう公言してるんですけど、 貴景勝推しなんですよ。
おお、そうでしたか。
まあ、いろいろ理由があるんだけども、あの小さいからでよくやってるなというね、こともあるし、経歴がやっぱり面白いじゃないですか。親との約束で横綱まで行くんだと言って、やらせてもらっているという状況の中で、よく頑張ってるなというふうに思います。照ノ富士とかね、そういう大柄な力士に比べると、やっぱりね、コロッと負けることが結構あるんですよね。うん、でね、個人的な思い出もあるんですけれども、外苑前かな、あるレストランで食事しようと思って行ったらですね、案内された席の隣で貴景勝が付き人だと思うんですけど、一緒にイタリアン食べててですね。
あ、そうですか。
しかも結構大きな声でね、いろいろな話してて、隣に座ったから聞こえるじゃないですか。で、そのうちね、家族の一人が写真撮らせてもらっていいですかって言ったら、おいいよ、来い来いとか言ってね、写真撮らせてもらったりして、まだその写真残ってるんですけれども、貴景勝関には親切にしていただいてですね。で、イタリアンが好きらしいんですよね。そのレストランのイタリアンが好きらしいんですけど、僕もそのイタリアンは結構好きで行ってたので、あ、味覚が一緒だなと思ったりしてですね。まあ私はね、相撲でも野球でもそうなんだけども、野球では吉田正尚選手ね、
はい、
これまたいつか取り上げようと思うんだけど、あの小さい体でね、頑張ってるじゃないですか。
はい、
でもね、小さい体で頑張ってる人ってのはいっぱいいて、昨日4070っていうね、つまり40分の本塁打と70盗塁っていうのをやったアクーニャジュニアだってね、そんな大きくないし、ロサンゼルスエンジェルスのムーキーベッツだってそんな大きくないわけですよね。だから吉田選手も今年ね、3割はちょっと無理な状況になってきたんだけれども、来年も頑張ってほしいということと、
はい、
僕はね、貴景勝にはね、やっぱ横綱になってほしいと。手がかかりそうなところで球場があったりして、2回ぐらい今まで蹴られてるわけですね。はい、貴景勝頑張れ！
今週のここを見てきた、これを見てきたは、貴景勝関でした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、私が注目したのはね、急がば回れ、制限速度で走ると青信号が続く都市伝説を検証したっていうですね、これは産経の記事なのかな。俺検証なんか俺ほとんど週に 2,3 回してるよというのがね、実際にあるので、つまりね、速度を上げて走ると信号に引っかかるんですよ。例えば60キロで走ると信号に引っかかるんだけど、はい、45キロぐらいで走るとうまくそこに乗っていけるっていう道路が結構あるんですよ。
はい、
で具体的に言うと、青山の絵画館通りから左折して国立競技場に向かう道にね、4つぐらい信号があるんですよ。3つかな。でそこは急ぐと必ず赤信号に引っかかります。
あ、そうなんですか。
僕は明治神宮に行くときにね、そこを通るので、何するかというと、わざとスピードを落としていくと信号を全部クリアできるんですよ。ストップ&ゴーが一番ガソリンが食うんですよ。これ伝説じゃないです。交通渋滞の解消にも役立つわけじゃないですか。
確かにそうですよね。
シュッと早く行って止まって、そこでまた青信号になったらまたスタートするってのはね、もう空気を汚すしね、
はい、
だから私はそういった道路を増やしていってほしい。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベオブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。